おはようございます。今日はオタクになるというお話です。オタクって好きなことに熱中しててそのことに詳しい人のことを言いますが、いい弾き語りをするにはその曲のオタクになるのがおすすめです。よくいろんな曲を聴きましょう、いろんな曲に触れましょうっていうようなことが言われます。まあそれも大事なことではありますし、長いスパンで見ればこれは確かにいいことではありますね。いろいろなジャンルの曲を知っているといろんな要素を取り入れられるということもあるでしょう。ただこの曲を弾き語りで歌うってなった時にはその曲のオタクになるのがいいです。その曲に熱中して聴きまくるという、あなたにはこの曲めっちゃ好き、もう好きで何度聴いてもいいなみたいな曲ってあるでしょうか。そういう曲を自分で歌う時に歌詞だけじゃなくて楽器の音まで歌ってしまうことってありませんか。例えばドラムとかパーカッションのような打楽器の音とかをシパパパパパパパとかターンって歌ったり、歌うっていうのかなとかベースの音をドゥーンとかギターソロを歌ってみたりとかね、そういうようなことですね。とにかく歌詞じゃないところまで歌ってしまうようなことないでしょうか。すべての楽器をもう口ずさめるなんていう必要はなくて、歌詞を歌ってたり曲を聴いたりしてる時にところどころで聞こえてくるその目立つ楽器の音をつい歌ってしまう、歌えてしまうみたいなことです。曲を聴いててサビに入る前にドラムの音でツッターンって入ってたらツッターンって言ってしまうとか、そんな感じでめっちゃ好きな曲って聞き込んできた分いろんな音が耳に入るようになってます。でここでオタクになろうっていうのはこういうことですね。歌詞じゃないところまで歌ってしまえるようなオタクになりましょうみたいなことです。でそれぐらいになると弾き語りをしてて原曲ではこういう音がここで入っててもっと盛り上がる感じがあるんだよなとか、原曲はもっと疾走感があるなとか、そういうもっとこうなんだよなっていう物足りない部分に気づけるようになります。でその足りないところを補うことで弾き語りとしてさらにいいものになるということですね。弾き語りって基本一人でやるので、一曲丸々やるってなった時にちょっとアクセントを入れてみたりしないとなんか物足りないなっていう感じになりやすいです。どうしてもそんな時にオタクになって原曲のここにはこういう音があるとかね、そういうことが分かるとそこにまたこだわれるようになりますよね。そしたらそこの部分をちょっと工夫してみるとかっていうことができる、アレンジを入れやすくなる。でそのアレンジ工夫が積み重なっていくと、ただ弾いて歌うだけじゃなくて乗れる歌曲になるし、聴いてる人も原曲のここのとこが再現されてるなって思えるような弾き語りにできます。で弾き語りは一人でやるからバンド演奏の曲をそっくりそのままね再現することはできません。でも近づけようとすることでまたそれはそれで違うものになるっていう面白さがあります。面白い演奏弾いてて自分も楽しくなるためにその曲のオタクになるっていうのはすごくいいことです。逆にそれくらい好きな曲を選ぶといい弾き語りにもなりやすいっていうことです。私はこのことにギターを始めてもう十何年経ってから気づきましたけど、サポート生の皆さんは今知っていただけたと思うので、これから私よりその面白さに早く気づいて実践していっていただけると思います。今日も一日頑張っていきましょう。 B 型さんでした。